本語の SBS です。
今日はシドニーのレストランアズマのオーナーシェフ東公隆さんにお話を聞きます。東さんは2002年、当時の皇太子様ご夫妻が公式にオーストラリアを訪問された際に総領事公邸で開かれた歓迎晩餐会で料理を担当しました。東さんは新天皇陛下の即位を記念して当時の晩餐会のメニューを一部リクリエイトした特別ディナーを今月提供します。東さんにはまず2002年の歓迎晩餐会で料理を担当するようになったいきさつを聞きました。
領事公邸の方からですね、そういう小田さんが見えるので、料理を担当してくれないかというお話がありまして、で、まあ分かりましたということで、お受けしたんですが、で、まあ特別に何かアレルギーとかいろんな何か注意することがありますかと、向こうの方から、まあそういう私の方からその何か注意することがありますかということを聞いて、ただ料理に関してはもう別に好き嫌いもなく、まあ何でも食べられるという話をお聞きして、まあ強いて言えばメロンが嫌いじゃないですけど、まあ苦手という話をされて、だからまあデザートでメロンは入れるのをやめました。まああとはまあオーストラリアの現地の食材を使って料理を作ってくれということで、まあメニューにもあるんですけど、そのタスマニアのそば粉を作ったそばを出したり、であと気をつけたのはその、まあ、旅先ですからその生もんはなるべくちょっと控えてくれというような感じでメニューを作って、で一度まあ領事館の方に出し、そのメニューを出して、で許可をもらって、でまあお出ししました。はい、
先ほど、まあ、話が来て受けてという感じでさらっと言われたんですけれども、多くの人にとってはものすごいプレッシャーだとも思うんですが、そういう大きな晩餐会の、
そうですね、もうすぐ名誉なことだとね、はい、後からじわじわときましたかね
後から
ですね、はい、
なるほど。
で受けた時点はもうそんなに、分かりましたというような感じですよ。やっぱり、ね、日本でもその天皇陛下様にその作るということはもう、ね、名誉なことだと思うんですよね、本当にですね、
はい、
じわじわと起きました。
じわじわと起きましたか、
はい、
ね、眠れない夜とかはありましたか。
いや、そんなことはなかったです、
ね、
はい、
まあ、実際にでもそう話が進んできて、
はい、
作るとか話になった時に、
はい、
場所がいつもご自身が慣れていらっしゃるレストランではなくて、
そうですね、はい、領事の皇帝の方も僕まだ、その頃総領事の方 その料理番いつもついてるんですけど、確かいなかったと思うんですよね。
ああ、はい、
でだからその関係では僕ちょいちょい呼ばれて、だから総領事皇帝 のキッチンとかああいうのはもう別に初めてじゃなかったから、もういつも行ってるキッチンだったから、まあそんなにそのままスムーズにスッと入っていけました。だから、
あ、なるほど、
はい、
もう初めてという場所ではなかった
そうですね、はい、
なるほど。セキュリティとかも大変厳しかったと思うんですけれども、そういうので何かこう圧迫感といいますか、なんかいつもと違うなっていうようなエピソードはありますか。
そうですね、そのパスポートを出してくれと私ちょっとこうね、まあ顔は見えないんですけどちょっと怖い顔してますから、もうやっぱり前科者ともらったら、あ、こんなですかね。だからまあ何ですかね、その犯罪歴とかそれをまあ調べるためにパスポートも全部出して確認を取って、うん、まあその時スタッフも連れて行ったんですね。だからみんなのパスポートも出してですよ、
はい、なるほど。
3人で向こうの基地に入りました、うん、全員のパスポートを検査しても、うん、まあ検査というかあれ、
うんうん、何人分ぐらいのお食事を用意されたんですか。
12人ぐらいですかね、はい、まあキッチンとその会場はもうドア一つなんですね、うん、だからそこからドア料理運ぶんですけど、この隙間からこうちょっとこう覗いたりしてたんですけど
そんな近いですね。
もう近いですね、はい、もう壁一枚というかドア一枚ですね。
じゃあ本当に隅川を見ながら用意
を、あ、そうです、まあ、もうドア開けたらもうその求人の方がその持っていくというような感じで料理をですね、ドア開けて、
うん、
あとはまあセキュリティの方がこうたくさんこう部屋があるんですね、あそこで待機されてますよね。
ああ、そうなんですね、はい、 メニューを考えられる中でこれは結構うまくいいのを考えついたっていうのは何かありますか。これはやったぞっていうのは
やっぱりそのやったぞじゃなくて後悔はありますね。あもうちょっとあこうすればよかったとかですね、
はい、
こうすればよかったんじゃないかっていうのはやっぱありますね。
うーん、
だからどういうところが、まあ、そばの湯がき方一つにしてもですよ、はい、やっぱりあもうちょっとうまく分かれてるんじゃないかとか、
うん、
作れたんじゃないかとかですね、その100パーはじゃないですね。
そうだ、常にじゃあこう反省会みたいな感じ、
常にやっぱりその次、まあ、終わりないですもんね、これがもう 100% ってことはないですね。いつも料理、いつもまあ小手様だけじゃなくてやっぱり料理出してあやっぱりこうすればよかったとかそういうのはありますね。
うーん、実際こういうメニューを考えられる中でやっぱ試食とかも重ねていかれるんですよね。
そうですね、はいはい、ぶつけ本番はないですね、はい、
その時にやっぱり最後決めるのはご自身だと思うんですけれども、
はい、
何か気をつけてることとかここは要っていうところって何かありますか。メニューをこう決めていく中で、まあ、
量とか年齢とかやっぱりその仕事も、
うん、
まあ、そういうの全部頭に入れて、まあ、大体まあその量を調整したり味をその調整したりそれは考えてやってます。だからそうですね、もう別に小田様の料理だけじゃなくても一般のお客様に対してもやっぱりあんまり気負いすぎたらやっぱり失敗しますね。
なるほど、
はい、
うーん、
あんまりやっぱりもう素材の味を生かすというかそのままということないんですけど、あんまりその手を加えても逆にまずくなる場合もありますね。
なかなか難しいですね。
そうですね、
一生懸命取り組みたい気持ちと、はい、こうあまり何でしょうかのめり込みすぎてしまうと。
そうですね、はい、そう思います。
なるほど、はいはい、先ほどそのメニューを考える上で地元の食材を使ったものという、まあ、これはリクエストになるんでしょうか、はい、
あそれはそういうリクエストがありました、ね、はいはい、なるべく地元のものを使って、
ま
あ、献立を作ってくださいということですね、
う
んうんうん、はい、
で和の料理でそのオーストラリアの食材を生かしていくっていうのは、はい、ちょっと難しいところもあるような気がするんですけれども、日本のものをそっくりその使えるわけではない。
そうですね、だけど、うん、まあ、僕まあこっち来てまあちょっと30年になるんですけど、
はい、
当初とするとまあまあほとんど何でも、まあ、肉でも魚でも、
うん、
野菜でも日本野菜でも入るし、まあ、こちらの野菜も代替で使えるものたくさんあるありますから、そんなに、まあ、調味料ぐらいですね、やっぱり味噌醤油はやっぱり日本から入れてます。
なるほど、
後のものはもうほとんどもこの国で材料は手に入ると思います。
東さんのお気に入りの食材っていうのは何でしょう、オーストラリアで。
シーフードが僕はうまいと思います、はい、マグロにしても、ね、みんなも天然のフレッシュなものですよね、うん、日本だったら結構冷凍もんで入ってくるんですよね、
うん、
だけどオーストラリアもほとんどもうほとんど 100% 生ですよね、使うのは。
うーん、
青物がまあちょっと日本よりも劣るという感じですかね。他の魚はほとんどもう日本よりも美味しいと思いますね。
まあ、今回平成から令和になって東さんは平成の大部分をオーストラリアでほぼ全てでしょうか。
ほぼ全てですね、
全てをオーストラリアで過ごされたということなんですけど、
はい、なんか昭和から令和になったみたいなもんですね、抜けてますね、はい、ぽっつりですね。
ああ、そうなんですね、はい、なぜオーストラリアに来て そのまま平成ずっといることになったんでしょうか。
まあ、こちらに来たらも、まあまあ、そこそこの年齢だったんですね。だからもう今海外出るならまあこの年かなと思って、まあ、どこでも住めば都という言葉があるように、その今昔と違ってやっぱり海外って身近なもんじゃないですか。普通にね、それこそちょっと北海道からね東京に行くようなもんじゃないんですかね。と思って、まあ別にオーストラリアにいても、まあ、そんなに海外に来たという感じはそんなしないんですけど。
ああ、なるほど、うん、まあ平成すっぽり日本から離れていますけれども、新しい令和の時代になって何か思うことはありますか。
まあ、時の経つのは早いもんだなと思います、
ね、思いますね、
はい、はい、もう本当で、まあ、レストランやってるんですけど、ウェイトレスさんウェイターの方々もその平成この前生まれたばっかりじゃないかっていうのがやっぱり働きに来てはちょっと不思議ですけどね。
そうですよね、はい、でももうね30歳ですもんね、
そうですよね、
平成、はい、ね、生まれといってもなるほど、 ちょっと今回記念ディナーをされるということで、ちょっとメニューについてお伺いしたいんですけど、はいはい、8つのコースでそのうち4つがその2002年の、歓迎晩餐会のものをリクリエイトしたもの、
はい、
ということなんですが、今回そのリクリエイトするにあたって、例えば食材の質であるとか調達方法であるとか、随分変わったりしましたか？
いや、その当時よりも簡単ということが、手に、入りやすくなっていると思います、苦労はしなかったです、食材調達はですね、
ちょっとバージョンアップしたという感じでしょうか、いろいろ手に入りやすくなって。
そうですね、ちょっと、ちょっとだけバージョンアップしてると思います
ちょっとですね、なるほど、
だからそのお肉にしても今鹿児島 の日本の産和牛が解禁になって、それも手に入るようになったし、そういうのを使ってます。
今回のこの記念ディナーではお皿にもこだわっていて、その当時使ったその晩餐会で使ったお皿をずっとしまってあったのを、今回の特別ディナーのためにもう一回こう出してきたっていう話を聞いたんですけども、
器は日本人 の元シドニー大学の先生 の庄司光雄先生という方がいらっしゃるんですけど、その方の焼き物を皇太子の時も出させていただいて、で今回も使ってます、
なんかそれまで使ってなかったというのがちょっと私は驚いたんですけども、大事にしまっていたということ で、
大事にしまってました、今回の皇太子に使ったお皿はもうそのまま使わずに、眠ってましたね、倉庫に。
そうなんですね、ディナーを食べに来るお客様にどういうふうに、何でしょうか、味わってほしいと言いますか、どういうことを感じてほしいなとかありますか？
皇帝さんが天皇さんになられたんですが、それをこう思い浮かべて食べてほしいですかね。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。